の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。11月14日なんですよ今日、
はい、
これを録音しているのがですね、
そうですね、
はい、でちょっとこのお話は先にしたかったんですけども、はい、消費税 10% 見送りの報道が、
おお、そうですよね、あら
あら
びっくり
ねえ本当に
厚子先生ついに、
はい、ついについ
に、
いや叫んだ甲斐がありましたよ、
おお
声が届いたんじゃないかなと思って、うん、
安倍首相も厚子先生の熱い思いを汲み取って
そうそうそう
ここはまずいんじゃないかと、
そうここはやっぱり聞いといた方がいいんじゃないか、
うん、厚子先生からお叱り受けちゃうかも
ね、おそらくこれが流れる頃はね、正式にどっちにって話は決まってると思うんですけど、私は祈ってますけどね。
そうですよね、
本当に 10% ね、うん、少しでも先にっていうことで、
本当そうですよ、今大変なことになりますからね、
ね本当に
ただでさえガタガタ来てるような、いろいろあちこちで、
そうですね、
もう
年末ですし本当に皆さん頑張っていきましょうってとこですね。
はい、じゃあ今月も頑張って、はい、行きたいと思います、
はい、
というわけで今月、
今月のテーマは参入障壁っていうのをちょっとテーマにしたいんです。
あ、なんかちょっとプロっぽい言葉で
わかります、参入障壁って初めて聞く方っていらっしゃるんですかね。
ああ、まあでも説明はちょっとしておかないと勘違いしちゃう人もいるかもしれません。
あ、なるほど、わかりました。参入障壁っていうのはその前になんでこれをテーマにしたのかっていう話をした方がわかりやすいと思うんですけども、
そうですね、
じゃあちょっとその話しますね、はい、最近っていうのはやっぱり起業がしやすくなったと思うんですよ。やはりそのおかげで、まあそんなに資本もかけずに、例えばパソコン1台でスタートしてっていうこともやりやすくなったじゃないですか。
はい。
で、おかげで軌道に乗せることができましたと。となった時にですよ。
はい。
自分が例えばそこまで頑張って半年で来ましたと。そうすると、自分もそんなに資本かけずにこう、やれたわけじゃないですか。
そうですよ、
ね。ライバルもできるわけですよ。
それはまずいですね。
ですよね。
はい。
そこで、例えば自分にしかできないようなこととか、
はい、
っていうことでこうライバルが追いつかないように、
あ、
壁を作っていくわけですね。
障壁なわけですね。
はい、そうですそうですそうです。
壁
そうそう、壁を作っていく、
入ってこられないような壁と、
はい、追いつかれないように、
大事ですよね。
はい、
どこまで考えるかで会社の伸びが違う気が、
そうなんです、
しますが、まあでもまだ漠然としているので
そうですね、まあその話をテーマに、ちょっと初めてだと思うんですけど、こういったテーマは、
そうですね、企業の事業全般にわたる感じがします。
そうですね、
はい、
立ち上がってから起業したその先の話っていうイメージで聞いていただければと思います。
はい、ということで、
はい、
少し会社が売上がなんとなく順調に伸びて盛り上がってきて、さあこれからどうしようみたいな、
そうですね、
あれ、はい、肩透かしにならないように、
そうですね、だから最初って結構勢いでいけるじゃないですか。
ああ、そうですね、
やる気と根性と、
まあでもそれは5年も10年も続かないですよ、
ね、そうですよね、例えば自分体一人分でこう稼いでいくって、例えばそうですね、まあ労働集約型の仕事だったら多分100万ぐらいまではいけると思うんですよ。
ああ、頑張れば、
はい、あ、それはビジネスによって違いますから、もっといけるよっていうのもあるかもしれないですけど、ある程度までも見えるじゃないですか。
あ、まあそうですよね、さばける数決まってきますから、
はい、はい、
まあ、例えば1日5件とか1ヶ月で3件とか、それ以上は無理なわけですよね、一人だと、は
い、そうですそうです、はい、
まあ、そっからと、
そっからどうするか、
まあ人雇いたいですけど、
はい、
雇えなかったりしたらどうしようみたいなまあそんな感じですよね。
そうですね、だから参入障壁っていう視点で考えると、いろんな視点があるんですけども、うん、要はビジネスモデルをこう強固なものにしていくっていうことになるでしょうね。
おお、ビジネスモデル、
はい、
一言で言うと会社の収益を立てるための仕掛け、
はい、
のような意味ですけど、でも一概に言えないですよね、それは。
そうですね、
はい、まあ、会社の強みというか
うんうんうん、そうですね、うん、
それをもう伸ばしていきましょうっていうことで、
はい、
参入障壁を高くしようと、
はい、
でどうやってみたいな、
そうですね、はい、なのでまず前提として、今自分がどんなビジネスをやってるかっていう、当たり前すぎるかもしれませんけど、
まあそうですね、
はい、
まあ、私だと蕎麦屋というお題目が
題目が
あるわけです
から、はい、
まあ蕎麦茹でて 立ち食いそばでいらっしゃいっつってこう、はい、売ってるわけですよ。
そうですね。最初はちょっと資金もないので、はい、ちっちゃなね、うん、壺はいくつですか？何壺でしょう？
まあ10坪ぐらいの立ち食いで10人入れるかなみたいな、
そうですよ、ね、
ちっちゃいところで、
そうですよね、
はい、こまこまとやってますと。
まあ頑張ってなんとかお客様もつくようになりましたと。
はい、よかったと。以上じゃダメなんですよね。
そうそうそう。そういうわけですよ。
まあそれがね、こう例えば新橋とかいいところだといいのかもしれないんですけど、はい、ちょっと離れたところだとお客さんすぐ来なくなっちゃいますよね、きっと。
そうですね。でライバルがまた、あそこ儲かってるからこれからはそばかって言ってそば作る蕎麦屋さんまたできるかもしれない。
何？じゃあフィナンシェを売ってもダメなんですよね。これはダメっていう話になったんです。
ダメです。
あう、はい。まあそうなので蕎麦屋としてじゃあどうしていこうみたいな。
そうですね。
どうしましょうね、あつこ先生。
そうですね。だから、はい、例えばまあ2店舗目を、まあ、横に展開していくっていうんですかね。一つ店で成功したわけじゃないですか。
はい。
そういう同じような形でちょっと別のところもまたやるっていうのも一つですよね。
はい。まあ新橋で頑張ったから。じゃあ次は神田に行っちゃおうみたいな。
はい。まあ場所はね、どこがいいかってまたありますけどね。
まあそうです、ね。まあ
それも込みでビジネスモデルになるでしょうから。
はい。まあそうですよね。人通りの多いところでとにかくいっぱいお客さんを入れるのか、ちょっと離れたところでこじゃれた感じにするのかでだいぶ違いますよね。
そうですね。
まあ立ち食いそば屋なんで大通りでドンですけど。
そうですね。
はい。そういうおそば屋さんをじゃあ2店舗目を出しますと。
はい、
でもそうなると確かにそうですよね。この新橋がダメになっても神田が持ちこたえてくれたらなんとかなるとか、
はい、
ちょっと安心感が生まれる気がしました、
はい、
隣に出されてもいやうちまだ神田があるもんねみたいな、
うん、そうですね神田があるもんね、
はい、まあ、ここで一個ちょっと、
はい、
うまいことビジネスモデルができたような気がしたんですけど、はい、そうなんでしょうか。
そうですね、まあ、例えばいわゆるそういう横展開のものをするっていうのもあるし、お蕎麦屋さんだからちょっとわからないですけれども、立ち食い蕎麦から高級路線の蕎麦屋さんを作るとか、あとはその蕎麦の麺だけを通販でやるとか、
天然国産蕎麦粉をしようみたいな、
はい、
100% って言ってないあたりがやばいですけどまあ使用してますと、はい、でちょっと高級にしちゃったと、
はい、
おつゆも、まあ、2番出しではなくて1番出しの美味しいところでお出し取ってますとか、
はい、
そういうの出して高級路線も1個作ってみましたと、はい、おなんかいい感じですと。
そうですよね。だからそういうやり方もありますよね。成功した同じようなお店をいくつも出すっていうものもあるし、
はい、
そのお蕎麦っていうところで高級路線、顧客層を変えるっていうイメージですよね。
あ、そうですね、
うん、
高いところのお客さんを狙う、
例えば、まあ、ちょっと郊外に出してファミリー向けにするとか、
ああ、麻布に出してみるとか、
そうそうそう、そうですね、
ちょっと割烹風にしてとか
そうですね
だいぶ修行しないとお店が出せません。
そうそうそう、はい、場合によってはその蕎麦屋のではなく、まあ麺つながりでうどんになるのかもしれないし、
ああ、じゃあツルトンなんとかっていう六本木のお店の隣に出しちゃうとか、
ああ、
対抗しちゃうみたいな
例えばね、
例えば、
ね、まあ例えば話なので、はい、全部、
はい、でもまあそうやって一つのものを隣にお金を投資していって立てていけば、よりこうなんていうんですか、売り上げも上がってきますし、お店の場所さえ間違えなければ、
はい、
はい、
そうですよね。まあそうするとやはり最初は皆さん1店舗目ぐらいの資金しかないわけですから、まあそれが2つ3つに増えていくとある程度は資本が増えていくっていう、
うん、
これが自体がもう参入障壁になっていくっていうのもありますよね。
ああ、もうお金で壁を作っちゃえみたいなことですよね。
はい、はい、
財力大事ですねやっぱり。
あ、まあもちろんありますよ、そういうの。やっぱりお金がかけられないからまずはここからスタートするっていうことってよくあるじゃないですか。
あ、そうですね、
はいはい、例えば不動産売買がしたいんです、家を建て売りしたいんですって言っても何もなければ、最初はじゃあ賃貸仲介からスタートしましょうとか。
あ、まあそうですよね、
はい、
でまずお金を貯めて壁を作っていく、防御していくわけですよね、
はい、
つまり。でしかもその高級路線ってなったら普通にバイトの人がやるだけじゃダメなわけですから、ここに技術の壁もあるわけですよね。
そうですね、
はい、この割烹風味の料理人を抱えられるこのお金と技術っていう。
そうですね。
そう、お、意外といろいろあるんですね。
そうですね、はい、いろいろありますよ。
人入れるだけじゃダメなんですね。
あ、もちろんそうですね
でもお金かけても失敗したらそれは障壁にならないわけですよね。
そうですね、当然。
難しいですね
はい、
そんな感じで、なんか蕎麦屋を展開していくにあたり、こうまずは資本を得られるだけの収益を上げなきゃいけないと。
まあもちろんそういうことです、はい、
そこがスタートなんで今回。
そうですね、はい、
収益が上がってますという前提なので、
はい、
まとめるとそこからまずはお金で壁を作っていきましょうと、
はい、
いうところでビジネスモデルを考えていくと。
そうですね、
はい、
まあ、いろんなものが重なり合うので単純にお金かければいいって話ではないので。
そうですよね、
はい、
失敗したらアウトですよね。
もちろんその通りです
なんか高い料理人をこうスカウトしてきて、その料理人がお金持ち逃げして逃げちゃったとか言ったらあーみたい
それは、まあ、それは別の問題がありますよね、きっとね。
まあそうですよね。持ち逃げされる方が悪いと、はい、いうこと。そろそろお時間になってしまいましたが。
はい。そうですね。またぼんやりしたようなね、話がちょっと多くなると思いますけれども、イメージを膨らませながら聞いていただければと思いますね。
そうですね。意外と大事なところだと思いますので、
はい、
ぜひ次週以降も聞いていただければと思います。
はい。
というわけで、敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。